日本というのは非常にすごいんですよね。日本人の私がそんなこと言って何言ってんのって言われるかもしれませんが、ものすごく立派な原理原則を2000年ぐらい前っていうかもっと前かもしれませんが、記録がないんで2000年前ぐらいしか分かんないんですけど、打ち立てるんですね。それは日本に住んでいる人が最上位っていうわけですよ。人間はみんな基本的に同じだと。だから日本っていうのは日本に住んでいる、日本列島に住んでいる人が一番上なんだと。例えば現在ですと1億2500万日本人が住んでますよね。この住んでる人自体が一番最上位なんだという原理原則を打ち立てるんですよ。私はね、これを知った時に日本っていうのは偉いな、偉い国だなって、よかったな、僕は日本で生まれてと思ったんですよ。なぜかって言いますとね、例えばいつも言うのギリシャですね。ギリシャはギリシャのアテネならアテネに住んでる人が最上位じゃないんですよ。じゃあ誰が最上位なんつったら、ギリシャのアテネに住んでる人のうち 5% が市民なんです。自由な力を持ってる。 90% が奴隷なんですよ。だからアテネに住んでる人が最上位じゃなくて、アテネに住んでる人の 5% が最上位なんですよ。全然考えが違うでしょ。今アメリカもそうですね。アメリカ上位 1% の金持ちが 37%、 国民全体のアメリカのですね、3億何千万人いる国民の 37% の富を持ってるんですよ。だからやはり、言ってみれば 5% の支配層が 90% の人が働いた利益を吸い上げてるわけです。だからアメリカに住んでる人が最上位じゃないんです。アメリカに住んでる人の支配層が最上位なんですね。中国もそうです。中国15億人って言うんですけど、そのうち8000万人ぐらいの、ちょうど 5% ぐらいに相当しますが、8000万人ぐらいの共産党員が最上位なんです。私も何回か中国行きましたけど、共産党員の威力ってすごいんですよね。とにかく何か難しいことが起こると共産党員呼んでくれば片付くっていうことなんですね。それが富も優先して持ってるんですよ。もう幹部なんつったらもう大金持ちですからね。ですから、日本でも、日本共産党の幹部っていうのはすごいもらってたり、待遇が良かったりするんですよね。だから案外ですね、この世界の中で、しかも長い歴史の中で、その土地に住んでる人が最上位というものを作った、そういう制度を作ったっていうか社会を作ったのは、日本だけじゃないかなと思うんですね。だから日本に住んでる人が最上位なんで、日本には奴隷がいなかったんですよ。特殊なね、その得た否認と呼ばれたようないろんな人がいたんですが、それはごくごく少数で、特殊な犯罪をした人とか、そういう人だったわけですね。ですから日本人の考え方、当たり前ですよね。日本に住んでる人が最上位、日本列島に住んでる人が最上位。これはね、外国の人もあまり差別しませんでした。現在ちょっと差別しがちなんで良くないんですが、例えばユダヤ人についての研究者っていっぱいいるって、いろいろ異論もあるんですけどね、ユダヤ人もこう国を追われて日本に流れてきた人もいるんですけども、日本に来るとですね、日本に住んでる人が最上位ですからユダヤ人だろうとなんだろうと、日本に住んでる人が最上位なんですよ。だから日本っていうのは住むとですね、日本の国民とあまり変わらない待遇を受けるんですよ。この前武蔵野市がですね、外国人のなんか投票権というか、それを認めると、日本人と同じように認める、こんな国ってないんですよ。そういう発想する国がないんです。だから僕はあれちょっと反対なんですね。どうして反対かっていうと、やっぱり反日行動を取って、反日を高らかに言ってる国はやっぱり投票はまずいんじゃないかなと言ってるんですが、だけど日本古来の非常に素晴らしい習慣なんですよね。日本に住んでいる人が最上位、何回も繰り返しますが、したがって日本には階級制が基本的になかったんですね。ない国を作ろうとしなくてもした、時々出てきましたけどね。ところがそうするとですね、日本を代表する人がいなくなっちゃうので、それで天皇陛下は陛下一人だけ、一応基本的には一人だけ決めるんですよ。支配層 5% っていうとですね、今ですと1億2000万いますから 5% っ っていうと600万人ぐらいが支配層になっちゃうんですよ。そうじゃなくて一人、天皇陛下一人が支配層で支配者で、まあ、権威を持ってる。支配はしないんです。権威を持ってる。それであと日本人は全部一緒っていう。そうするとあの天皇だけが特別だっていうふうにしなきゃいけない。じゃあ特別だっていうのに軍隊を持ってたら特別とか、あんまりお金を持ってたら特別っていうとまた変なことになっちゃいますね。ですから天皇陛下の権威だけは、天皇陛下だけは神様の遺伝子を持っているってことにしたんですよ。日本あの天皇陛下は神様である。神様であるはずないですよね。人間と同じように生まれて、そして勉強して大人になって、ご飯食べなきゃ餓死しちゃうし、そのうちお亡くなりになりますからね。だからこれは明らかに人間なんですけど、だけど一応それをですね、神様だとするっていう、これが日本人の知恵なんですよ。戦後その天皇陛下の人間宣言なんてやれやれって言った左翼の人とか文化人とかいるんですけど、何考えてんのって感じなんですね。じゃあ日本に住んでる人を最上位とした場合、我々庶民が最上位になるわけですよ。そうすると天皇陛下の権威は何でつけるのってこと難しくなりますんでね。でまあ不可能なんですよ。神の子ぐらいが一番いいんですね。それじゃあ太政大臣とか、なんか関白とか、それから征夷大将軍とか殿様とかいるじゃないかって。いやこれはね、天皇陛下が全部任命してたんですよ。江戸時代もそうなんです。ずっと、もちろん鎌倉の時なんかそうだし、室町時代もそうだし、江戸時代もそうで、明治になっても天皇が任命してたんですよ。天皇が任命する誰かって言ったら、日本に住んでいる人の中で選ぶんです、天皇陛下が。だからその人は支配階層じゃないんですよ。天皇陛下が選んだ人なんで、日本に住んでいる我々の庶民と、そういう役職についてる人は基本的には同じなんです。だけどまあ日本人は我々常識派ですから、まあまあそういう人だから少しはいいとこ住んでいいよっていうことだったんですよね。それからそれはもうずっと続きましてね、江戸時代に士農工商ってできるんですけど、侍は一番上にいて制度を作ったりなんかしますから、その代わりお金はもらえないんですよ。今の日本の政治家ってお金もらってんですよ。だけど権威とお金が一緒になっちゃいけない。権力ですね、権力、今度は権力ですね、例えば殿様は権力がありますから、お金をもらっちゃダメだ。だからお金は切り離して、ご飯お米だけもらう。そう、お米はしばらく経つと腐りますから、溜めとくことできないですよね。だそういうものを渡す。だからいつも侍は貧乏。それで一番地位が低いという扱いを受けた商人はお金を持っていい。つまり権力とお金を分離したんですよ。これも素晴らしいアイデアですね。今のアメリカも中国も権力とお金を最高位の人が持つんですよ。これはまあハプスブルク家でも、歴代の中国の天子でも、ブルボン朝の王様でも、イギリス王朝でも、みんなそうなんですよ。日本以外の国は最高権威の人が権力を持ち、権威と権力とお金と力をみんな持ってるんですよ。ところが日本はそれじゃやっぱりダメだと。最高位にいるのは日本に住んでいる普通の人なんで、天皇陛下一人が権威、お殿様が権力、お金は商人と、こう分けたんですよね。それで基本的には天皇陛下に直接つながってんのは日本に住んでいる人であって、決して太政大臣とか征夷大将軍ではないと、まあ、これはもう素晴らしいですよ。僕はね、歴史が好きで歴史をずっと学んでるんですけども、これはやっぱり日本のあれなんです。それでこれが生きたんですよね。実際に生きたのは、例えば日本の組織、まあ、株式会社、僕は若い頃の株式会社は従業員のためなんですよ。だから日本に住んでる人が最上位だから従業員のためなんです。ところが今は株式会社は誰のものっつったら株主だったんですよ。株主誰なの？外国人だって。お金を持ってるから、つまり力ずくの社会が日本以外の、まあ、先進国とか大国なんですね。日本だけは力ずくじゃないんですよ。日本に住んでいる人は最上位なんです。だから私たちの心にも、このブログを聞いている方にもお分かりだと思うんですが、我々には差別感がないんですよ。 肌の黒い人だって肌の白い人だってみんなに我々はおはようございます。ちゃんと礼儀を尽くしているんですね。それは日本は、日本という国は日本に住んでいる人では全部 最上位であり、よそから来てまだ日本に住んでない人はお客様として待遇しますからね。これは明治の初期に来た人がみんなびっくりして、日本は素晴らしい国だと、日本のような文化の国にヨーロッパの文化を持ってくるのは良くないかもしれないと言ってるんです。まさにそうなんですね。日本文化は日本に住んでる人が最上位、この社会を保つのが政治の役目ですよ。特別な人を作らない、釣りバカ日記もそうですけど、全部同じだと、人間は全部同じだと、お金を持ってる、力を持ってる、頭がいい、そんなことで人間が決まるわけじゃない、この信念をですね、今後の政治に生かして、我々の私生活もそうですが、やっぱり政治もですね、この魂でいかなければいけないと、私はもう絶対にそう思ってます。